特集、2021年10月、野母崎にオープン、長崎市恐竜博物館、3ページ。開館まであと1年となった長崎市恐竜博物館。野母崎の田の子地区では、着々と建設が進んでいます。オープンまで待ち遠しいですね。ところで、そもそも長崎と恐竜の関係って、どんな施設ができるの?と改めて疑問を持った方も多いはず。今回はそんな疑問にお答えします。問い合わせ、恐竜博物館準備室、電話 829-2057。地図とイラストがあります。地図、説明。恐竜博物館は長崎半島南端の野母崎地区にあります。長崎駅からは国道499号線でつながっています。イラスト、説明。大きく描かれた恐竜の骨格図です。地図とイラスト、終わり。なぜ長崎に恐竜?意外な長崎と恐竜のつながり。恐竜と名付けたのは長崎人だった。長崎市出身の古生物学者横山又次郎、1860年から1942年。横山先生は出島のオランダ通事、オランダ貿易などで活躍した通訳者の息子として長崎に生まれ、東京帝国大学、今の東京大学の教授として日本の化石研究の基礎を築いた日本の古生物学の父と呼ばれる人物です。現在でも使用されている古生物学用語の多くは横山先生の訳語で、恐竜もその中の一つ。イギリスで名付けられたディノサウリア、アルファベット大文字 D、小文字 INOSAURIA を恐竜と訳し、広く知られるようになりました。なお、ディノサウリアを直訳すると、恐ろしいトカゲという意味なんだそうです。イラストがあります。説明、口ひげを生やした横山先生です。イラスト終わり。太古の長崎はジュラシックパークだった。野母崎地区をはじめとする長崎半島に、約8100万年前の恐竜時代の地層があることが分かり、三瀬層と名付けられました。恐竜時代の地層は地中深くにあることが多いのですが、長崎市では地層が海岸沿いに広がり、地表に現れています。国内でも有数の化石産地として研究者の注目を集めていて、これまでにこの一帯から様々な恐竜などの化石が発見されています。地図とイメージ図と写真があります。地図は三瀬層の分布地域を示しています。説明、長崎半島西海岸の野母崎地区と東海岸の茂木地区を黄色で表示しています。イメージ図はハドロサウルス類、翼竜類、鎧竜類の恐竜です。説明、ハドロサウルス類は前足が後ろ足より少し短いです。翼竜類は翼を鳥のように広げています。鎧竜類は背中がゴツゴツの鎧で覆われているようで、足がどっしりしています。写真2枚は、三瀬層から発見された化石の一部です。説明。1枚目はハドロサウルス類の膝の関節部。2枚目は翼竜類の一部です。 地図とイメージ図と写真終わり。国内初の大発見。10メートル級のティラノサウルス科の化石が長崎半島で発見。ティラノサウルスの仲間はジュラ紀中期、約1億6600万年前には誕生していたと考えられていて、時々陸続きとなっていたユーラシア大陸と北米大陸を行き来しながら大型化していったと考えられています。日本からも長崎市以外に9箇所から化石が発見されています。それらの多くは比較的小型で大型化の途中のものと考えられています。長崎半島の白亜紀後期、約8100万年前の三ツ瀬層から発見された化石は、これまでに他の地域で発見されたものよりも新しい時代のもので、国内初の発見とされる体長10メートル級の大型種のものと考えられています。写真があります。ティラノサウルス科の歯。平成26年に長崎半島で発掘された日本のうちの一つ。最大幅38ミリ、高さ82ミリ、厚さ27ミリ。写真終わり。イメージ図があります。説明。口を大きく開け、後ろ足で立っているティラノサウルス科の恐竜です。頭頂部から背中、尾にかけて羽毛が生えています。イメージ図終わり。なお、長崎市で発見された恐竜化石は、福井県立恐竜博物館の調査、もしくは本市との共同調査によるもの。恐竜豆知識。写真があります。恐竜先生こと、恐竜博物館準備室学芸員中谷さんです。私がお答えします。質問。ティラノサウルス・レックスにも羽毛が生えていたの？答え。可能性は高いと思います。ティラノサウルスの仲間は恐竜の中では鳥に近いグループと考えられていて、進化が初期の頃の仲間の化石からは羽毛の痕跡も見つかっています。質問。恐竜の歯は抜けるの？答え。何回でも生え変わります。私たち哺乳類とは違い、恐竜はワニなどと同じように何回でも新しい歯が生えてきます。そのため虫歯で悩むことも少なかったかもしれませんね。イメージ図があります。4ページと5ページの下の方には白亜紀後期、約8100万年前の長崎のイメージ図があります。説明。シダ類の植物が繁茂する草原には10頭の恐竜がいて、空には2頭の翼竜類が飛んでいます。イメージ図終わり。恐竜博物館のここがすごい。遥かな過去の長崎を探求。国内で初めて発見されたティラノサウルス科大型種の化石など、他では見られない長崎市産の恐竜がメインテーマ。石炭ができた時代を経て現代に至るまでの遥かな過去の長崎を探求する長崎市特有のストーリーを生かした特色ある博物館を目指します。長崎野母崎恐竜パークとして恐竜博物館や子ども広場などを一体的に整備中です。来年10月オープン。オランダ・ライデン市の世界的な博物館にあるティラノサウルスが長崎へ。 ナチュラリス生物多様性センターは、オランダのライデン市にある国立の自然史博物館で、4200万点もの標本を所蔵している世界トップクラスの博物館です。このセンターがあるライデン市と長崎市とは、歴史的に関わりの深い町で、江戸時代に長崎で活躍した医師、シーボルトゆかりの町でもあります。このセンターは、令和元年8月にアメリカで発見したティラノサウルス・レックスの全身骨格化石、愛称トリックスを目玉展示としてリニューアルオープンしました。長崎市とセンターはシーボルトの縁で交流がありましたが、恐竜博物館の開館をきっかけに、さらに交流を深めることになりました。その交流の一つとして、長崎市はセンターが所有するトリックスのレプリカを購入することになり、世界で唯一この恐竜博物館にだけトリックスのレプリカを展示することが決定しました。トリックスのここを押さえておこう。丸1、世界最大級、13メートル。丸2、保存状態がとても良い。約8割が発掘。丸3、長生き、約30歳。生態系のトップに君臨したティラノのメスだったので、オランダのベアトリックス前女王の名前にちなみ、トリックスと名付けられたんですよ、と中谷さんが言っています。写真があります。説明。トリックスの胸から頭部にかけての骨格化石です。大きく開けた口には鋭い歯が生えています。写真終わり。白亜紀後期の恐竜研究の拠点に、国内の自然史博物館では2施設にしかない X 線 CT システム、岩石を割ることなく内部の化石を確認することができる機器など、通常は一般公開しない研究室の内部を見ることができます。岩石から化石を削り出す作業を見ている間に化石を発見なんてロマンもあるかも。また、研究の疑似体験ができるワークショップも実施します。軍艦島や高島と海を眺めながら展示が楽しめます。常設展示室は海側に大きな窓を設置する予定で、全国的にも珍しい作りとなっています。これは窓が北向きで直射日光が入りにくく、紫外線の影響が少ない化石などを展示する博物館だからこそ、ここでは石炭という化石を採掘してきた軍艦島や高島も展示物の一部として活用しています。イメージ図が6枚あります。説明。2枚は恐竜博物館、子ども広場、軍艦島資料館やインフォメーションセンターなどの位置を示した外観図。4枚は恐竜が展示されている様子や、それを楽しそうに見て回っている人々の様子です。イメージ図、終わり。